同じことを何回も言っているような感じもするんですが、実はこの田上島の献身式が私の司教としての公務の最後のお仕事ということになります。どうでもいいことなんですけれども、なんとなく感慨深いものがあります。で、今日はですね、この、イザヤの預言からお話ししたいと思うんですが、この献身式、今日私たちがお祈りしたいのはですね、集会祈願にもありましたように、今日私たちの耳を開きとあります。そしてまた私たちの口を開きとあります。耳を開き、口を開く、それは神様への賛美のためなんですね。で、この、イザヤのこれはバビロン捕囚、紀元前6世紀の今のイラク地方ですよね、あそこに流されたその解放の時を予告することだと下の中にもありますが、でそういう意味ではですね、この福音にしてもそうですが、非常にこう慰めに満ちた言葉であります。ただ私たちはそれを人ごとのように聞くか、それともこれは私に約束されていることなんだと思って、聞くか味わうかということになると思うんですが、その献身というのはですね、英語の勉強じゃないんですが、英語ではコンファメーションというんですよね。これは確認するという、確かめるとかという意味の言葉なんですが、皆さんも海外旅行を昔なさった方は、着いたらですね、まず帰りの自分の便を、私は確かに帰りのこの便に乗りますと言わないといけなかったんですよね。もうあれがいつも、いつもそんなしょっちゅうじゃなかったんですが、自分でしないといけないわけなんです。それをリコンファメーションというんですね、日本語にもなってました。ここの電話番号に電話して自分でその再確認という意味ですよね、を取らないと乗れないこともありますよと脅かされて、30年40年前だったでしょうか、冷や汗かきながら言ったことがあるんですが、コンファメーション、献身、日本語では信仰を固くする、十分な言葉でもないとも思うんですが、むしろこの確認という訳の方がですね、私は献身という言葉、この碑跡をよく表すのかなって思ったわけなんです。で、私たちの耳を開き、口を開くということでですね、何に対してまず自分のこの耳が開かれなければならないか、目でもいいわけですが、まずはですね、私、何が難しいかというと、自分自身の本当の心の姿を見るというのはとても難しいんです。で、例えばここで口の聞けなかった人、荒れ野に水が湧き、荒れ地に川が流れ、熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。この荒れ地、熱した砂地、乾いた地、こんなひどくはないかもしれませんが、私たち一人一人の心の状態を言ってます。そしてそういうことが確かにあります。自分のことで精一杯だったり、その時には人に耳を傾けるゆとりなどありません。何か自分が強くこだわっていることがあったりすると、譲ることができません。これ普通に私たちの中で起こっていることなんです。でもそういう自分を見た時に、ああやっぱり自分はダメだと思うんではないんだと、そういう時に何を確認するかというと、 そういう自分の状況、まあ、ある意味罪深さでしょうか、頑固さでしょうか、少なくとも潤いのない自分は裁きの対象ではないということなんです。神様はそういう自分に潤う水を注ぎたい、これが神様の愛なわけなんです。そのことをまず確認することが大事なんです。そして自分が今どういう状況にあるかも確認する、それは本当に難しい。そのためにはこの聖霊の本当に照らし、献身式の大きな特徴は聖霊を注ぐということで、注がれるということであるわけで、まずはそういうこう自分の本当の姿を素直に見つめ眺める、自分の中にある怒り苛立ち、なんか自分だけが不幸みたいな、理解してもらえない、そういう、こう狭い心になっている自分、何もこの、自然現象のことを言おうとしているんじゃもちろんありませんね。預言者というのは現実のことをしながら現実の向こうにあるものを確認させようとしているんです。神様はそういうところにも水を流してくださるよと、その荒れ地はあなた自身のことだよと、失望しなくていい、これが福音と言われるものですよね。ですから私たちはしばしばいろんな現実の中に隠されている本当の姿、自分自身の中にあるものだけじゃなくて周りを眺めたときに、その中に隠されている真実、神様の思い、神様の願い、そういうものを見つめようとします。確かめようとします。あ、神様本当はこうなんだと。それはまさに命の言葉として聖書からいっぱい私たちに示されているわけなんです。まあ、そういう一つ一つの、まあ、丁寧な信仰の作業っていうんでしょうか、やっぱどうしてもそういうのがこう必要となります。で、そういう意味ではこの献身の布石の大きな目的というか恵みは、やはり自分の心がの目が開かれて、信仰の眼が開かれて、そして覆われたものの向こうにある真実、神様の思い、願いというものを見出そうとする、あるいは確かめようとする、そういう一つの、まあ、想像力といったら語弊があるかもしれませんが、何かを見通そうとする力。私たちが一番困るのは、先に進めないのは見通しが立たない時なんです。でも自分なりに見通しを立てられたら先へ進むことができます。それを救いというんです。神様に向かって歩いていける、人々の中にも行ける、人々とも心を通わすことができる、それは救われた姿なんです。でそのためには私自身の、まあ、ある意味努力、神様の思いを確かめようとする、私が確かめたいのは自分の言っていることが正しいかどうかということではありません。今のこの問題を通して神様は自分に何を気づいてほしいと思っていらっしゃるのか、それがいつも問題なんです。取り違えてはいけないんです。そこに信仰を固くするというのはそういう意味では確かだと思います。私自身を確認するだけじゃありません。私自身の思いを正当化する間違いないということのためにはありません。むしろ何かそういうわけのわからないと言ったら言い過ぎかもしれませんが、こうぐちゃぐちゃした中にあって、神様は私にこうしろとどうも思ってらっしゃるみたいだと、その程度でいいわけなんです。だったら神様の思いを自分がやり遂げていけるように力をください。そこで私たちの祈りというのが生まれます。 祈りや前にもお話ししたでしょうか。神様に近づこうとする姿なんだと、この漢字の意味は。そんなふうに私たちがどこに近づこうとしているか、やっぱり神様なんです。あの十字架のイエス様なんです。あれほどひどい状況にイエス様あっても自分を正当化することをなさらなかった。あらゆる理屈が力を失うのがあの十字架のイエス様の姿なんです。槍を向ける人たちのために許しの祈りをなさった。自分を死に至らしめる人々を呪わなかった。むしろ許してくださいこの人たちのことと祈れた、あの高邁さ。ただ単に人間的な高邁さだけではありません。イエス様はそういう現実の向こうに絶えず父なる神様を思っておられたからなんです。これがイエス様が、まあ、これは私流ですが、マリア様から学ばれた慣れかしなんです。イエス様の慣れかしは十字架上でした。お言葉通り好みになりますように、マリア様が答えたあの慣れかしはここで完成したと言っていいと思います。この十字架こそが神様につながる一番の道だった。マリア様の慣れかしが完成した。そういう意味で私たちのこの信仰のこの歩みというものはいつも御父の思いの中でなされていくんだと、それ以外にありえない。そこに私たちが立ち戻る、それがこの主日のミサを祝うということです。そこに戻ってきて、またイエス様のマリア様のあの慣れかしを再び確認する。そうなんだ、私もまたこの一週間そして生きていきたい。そしてアーメンと言って、私たちはご聖体をいただいてミサを完結します。先ほどシスターからドゥーキャンという、ドゥーキャットというベトナム語の、今ユーキャンを私たちやってますが、ただ学ぶだけじゃなくて今度はドゥーですから、何かする、生活の中でそれを生きるという意味でしょう。素晴らしいと思います。去年の9月にベトナムで発行されています。まあ、日本ではまだ無の状態かもしれませんが、素晴らしいと思いました。早く日本語になったらいいと思うんですが、まあ、そういうのを待つこともですが、私たち一人一人がまず Do 何かをする、それはやっぱり確かめるお仕事なんです。神様をここから吹きに行きなさいと言ってらっしゃるようだという確かめる作業、信仰の作業、それが私たちの日々の生活の姿であるわけなんです。そうした時に私の心が開かれれば、私の口も開かれます。ごめんなさいとかありがとうとか、そういうこれまで出なかった言葉がきっと出るようになります。それ、そういう生き方、それが私の周りの人も生かしていく、喜びに変えていく力のある言葉です。私たちの神様からいただく恵みというのは力なんです。人を変えていく力、周りを変える力、それが私たちにできる宣教なんです。私自身が福音の光に照らされていこうとする、そしてこの福音の価値を確かめていこうとする、コンファーム、コンファメーション、献身の恵みはそういうことで、私たち一人の信仰をもう一度再確認し、はい、私は出発します、この便で行きますと、神様にリコンファーメーションしないといけません、一人一人が。まあ、そうして一日一日がこうして進められていくんだと、神様の思いの中で、で今日献身の席に預かるこの時田さんの毎日もそうであることを祈りながら、お互いがそういう本当にダイナミックなというんでしょうか、力に満ちた信仰の歩みをこの1時間もまた進めてまいりましょう。